This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 147. こんにちは、ピアレスゆかりです。3月に入りましたね。そして明日、3月の8日は国際女性デーです。今年の国際女性デーのテーマは、チャレンジ、choose to challenge というハッシュタグで、女性の権利向上のため、あなたはどんなチャレンジをしますかという問いが出されています。SNS 上にたくさんの女性、そしてアライの方からの答えが載っていますので、ぜひ見てみてください。私のチャレンジは何度も言っていますが、女性が思っていることを正直に話すスペースを作っていくこと、そして黙らない女として声を上げていくことです。あなたのチャレンジは何でしょうか？ぜひコメント、メールでも結構ですので教えてください。SNS でシェアされる場合はぜひ私をタグ付けしてくださいね。それから本題に入る前に業務連絡があります。4月の10日から始まる2021年度のブレネー・ブラウン・ブック・クラブ。お申し込みのメールをいただいた方、ウェイティングリストに入っている方でメールのお返事をいただけていない方が何名かいらっしゃいます。もしですね、届いてないぞという方はスパムフォルダーをチェックしてみてください。ブッククラブには若干スペースありますので、興味のある方はまだ申し込みを受け付けています。申し込み用のリンクは詳細欄に貼ってあります。さて、今週のゲストは弁護士の西山敦子さんです。敦子さんはここ数週間で私がクラブハウスでお会いした方の一人なのですが、主に外国籍の方のケースを扱われることが多いとのことで、私もとても興味のある多文化共生がキーワードになったお部屋でお話をされたりしています。そこで最近問題になっているある案件について、ぜひ詳しくお話ししていただきたくてお招きしました。それでは早速敦子さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは西山敦子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、敦子さんはクラブハウスで私たちは知り合ったんですね。この1週間、これ1ヶ月ぐらいですかね。
そうですね。はい、
お互いなんか興味のある部屋で、なんかこの方よく見かけるなみたいな感じで、で、一緒にスピーカーになったりとか、お部屋を聞きに行かせていただいたりとか、そういう感じ で、ね、はい、でちょうどこれ先週ですかね、敦子さんがされていた部屋で今日話すトピックのことを話されていて、あ、これはもうポッドキャストにお呼びするしかないと思って急遽お呼びして本当にお忙しいところ時間を作っていただいてありがとうございます。
こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
それではですね、簡単に最初自己紹介をお願いします。
はい、東京で弁護士をしております西山敦子と申します。私たちの業界でですね、町弁という言葉があるんですが、まあ、弁護士いろいろ種類があって、まあ、企業の中で働いている弁護士もいますし、会社の関係の仕事をしている人もいますし、いろいろいるんですけれども、町弁っていうのはですね、こう何でもいろいろ、まあ、私は個人のお客さん多いんですけれども、うん、個人の方が身の回りで起きるその法律関係ですね、例えば離婚であるとか、うん、相続であるとか、まあ、交通事故に遭っちゃったとか、うん、あるいは会社とのトラブルになってしまったとか、あと賃貸借契約、お家の契約で大家さんと揉めちゃったとか、まあ、誰でもちょっともしかしたら一生の中で1回ぐらいは、うん、出会ってしまうようなその問題に対してフォローしていくっていうお仕事をしています。その中で私がちょっと特徴的なのは、まあ、その個人のお客様のですね、その3分の1ぐらいですね、ちょっと今の件数は数えてないんですけど、ある時数えたら、3分の1ぐらいの方が外国の、日本に住んでいる外国の方だったっていうところがあって、非常にその彼らのその生活ぶりというか、自分の仕事を超えてですね、いろいろなその問題意識を持つようになって、うん、それでクラブハウスでもですね、ちょっとそのような視点で、まあ、いわゆる多文化共生という、うん、くくりでお部屋を建てたり、お部屋をお話聞きに行ったりということをしておりまして、 その過程であれですよね、ゆかりさんにも
そうですね、はい、
お会いする機会、はい、お会いするっていうか
ご一緒させてそうですね、
はい、クラブハウス不思議ですけど、はい、ご一緒させていただいてるっていうところですね。
なるほど。
あとはまあ個人的なところではカナダ人の夫がおります、
うん、それはね偶然だったんですね。カナダ人つながりとかそういうのじゃなくて、ね、偶然クラブハウスであらってパートナーの方がカナダ人っておっしゃって
たから、そうですね、ポロッとなんか共通点というか、うん、はい、
その弁護士さん、その町弁っていうのを初めて聞いたんですけど面白いなと思って、例えば、まあ、私はカナダぐらいしか知らないですけど、私も時々通訳とかやるんで、弁護士さんとお仕事したりとかするんですけど、はい、カナダはなんか離婚関係だともうファミリーローっていう、ね、別の完全にそれを専門にした人が、まあ、こっちの方が結構ね裁判とかになる離婚が多いから、まあ、専門の人がいて、あとそうですね、その交通事故とかの訴訟とかもまた別の専門の人がいるんですけど、日本は結構そういうのは全部一緒にこうお悩み相談っていうか、困ったことがあったら助けてくれる弁護士さんを町弁さんっていうんですね。
そうですね、まあ、町の中の弁護士というか、うんうん、まあ、基本的にどの専門に特化してっていうことではなくて、困ってる人の何が困ってるのか、じゃあそれに必要な手続きは何かっていうようなところで、うん、まあ、サポートさせていただいてるっていう感じですね。
で、今その3分の1ぐらいがまあ在日の外国人の方っていうことですけども、はい、それはなんかそれが増えてきたきっかけみたいなのはあるんですか？
そうですね、私それまで全く外国人の方と接する機会はなかったんですけれども、うん、ある7年7、8年前ですかね、刑事事件、いわゆるその国選と言われる、うん、ちょっとその自分のお金で弁護士を選任できない刑事、まあ、被告人だったり被疑者だったりするんですけど、うん、はい、その方の、まあ、弁護をすることになって、それがオーバーステイになってしまった、つまりビザの期限が切れてしまった外国の方だったんですね、うん、で、まあ、その方、まあ、オーバーステイって本当になんかこうオーバーステイは勘違いでしたってことはなくて、うんうんうん、その人のが特定されて、期限過ぎてるよねってなったらもう完全に有罪なので、うん、はい、ただその執行猶予みたいなのがついたんですけど、私知らなかったんですけど、そこ の傍聴席とかありますよね、はい、後ろで見てる人の席が、はい、そこにもう入管の職員が待ってたんです。入国管理局の職員がこうちょんと2人ぐらい待ってて、はい、で一回そのまあ執行猶予だからって言って裁判、刑事裁判終わって、彼はこう移動し始めると、もう入管の人と一緒に今度入国管理局に収容されちゃう。つまりその日本に普通に在留している資格がないっていうことで、まあ、東京だと品川の方に入国管理局って言って、まあ、普通にその収容される人じゃなくても、ビザの切り替えとかで皆さんが行かれるところなんですけど、はい、実はそこに巨大な収容施設があって、まあ、はい、なんだろう、刑務所みたいなところですね、
うん、
そこに送られてしまったっていうところがあって、そこからそうですね、そういうふうになってるんだっていうのをまず知って、うんうんうん、でその入管のところに彼に会いに行って、うん、で日本にその当時その残るための在留特別許可っていう制度があって、うん、で彼日本にその、まあ、元奥さんと子供みたいな感じで家族がいたので、うん、そういうことを理由に、まあ、人道的にいさせてくださいっていう行政の手続きを、はい、うん、してくれないかということで、私も初体験だったんですけど、うんうん、まあ、そういう意味でフルコースというかですね、
はいはい、
行政手続きまで行って、まあ、それ結構困難な道だったのでダメではあったんですけど、うん、その彼に渡した、まあ、私の名刺がそこの収容施設内で回りまして、
なるほど、はいはいはい、
全然知らない方からお電話がかかってくるようになって、
はい、相談がね、はい、
そうなんですよ。で、そんな感じで対応しているうちにすごくその外国の方のその実態みたいなのに興味を持つようになって、うん、で、まあ、あとはその弁護士会っていうところがありますけれども、弁護士が加入しているところが実施しているその法律相談の中で、うん、まあ、その外国人の法律相談っていう枠があって、そういうところにこうお当番で入れてもらったりとか、
うんうんうん、
そういう活動している委員会、弁護士会の中の委員会に入れてもらったりとか、 しているうちにどうも西山は外国人のことをやっているらしいいう感じで周りに認知され始めまして、で、結構こう、もちろん英語がすごくできる、英語とか外国語ができる堪能な弁護士さんもいるはいるんですけど、そうじゃない方にとって、その外国の方が当事者だっていうだけで、ちょっとこう、引いちゃうところがあって、まあ、ビザの関係とかよく知らないしっていうこともあって、まあ、ちょっと自分じゃできないなってこう判断をされる方も多くて、そういう時にこうご紹介という形で、西山さんやってるよねという形で、そのご紹介を受けるようなことをやっていったら3分の1に、すみません、ちょっと長くなりましたけど。
いえいえ。そっか。でも日本は移民弁護士っていう方はいらっしゃらないんですかね。
イミグレーションロイヤーというふうに名乗ってるんですが、はい、資格でいうと、日本国内の資格でいうと、行政書士さんの一部の方が、もうその在留資格の、取り次ぎ業務に特化されているところがあって、はい、で、その英語のサイトなんか見ると、イミグレーションロイヤーって、その方が分かりやすいからだと思うんですけど。
はいはい、でもまあ実際にその裁判に行くとかそういうことはできないわけでしょ、行政書士さんは。
そうなんです。なので、はあ、ちょっとこう込み入って訴訟まで行くような案件についてはその弁護士に頼むっていう感じの住み分けというんですかね、まあ、ただ私も在留資格の申請自体の資格は持っているので、うんうん、担当することもあるんですが、うんうんうん、特化されてやってるのはその行政書士さんっていう方が多いですね。
なんかすごい面白いですよ。弁護士さんの世界と私すごく好きで私勉強が苦手だから弁護士にはなれないと思うんですけどもっと勉強ができる人だったら弁護士になりたかったなっていうあれで、で弁護士さんと仕事をすることは多いので、うん、裁判所とかに行くためにあめっちゃ楽しいって思う人なんですよでも多分私は結構なんか気持ちが入りすぎちゃうからあんまり向いてないのかもしれないですけどねなんか
いや、うん、そこのバランスは本当に私も難しくてですね、
でしょうね。特にそういう、ね、外国の方やっぱその困ってる人を助けたいから弁護士になる人ってやっぱすごく多いと思うんですよね、うん、でまあもちろんそうじゃなくてこうキャリアとかっていうのでなる方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、私慣れてたら絶対そっちで多分西山さんと同じようなことをしていたと思うんですけど、それ面白いなと思うのがその日本ってあんまり移民国家じゃないじゃないですか。
そうですね。
だから多分なんかカナダとかやっぱりアメリカもそうですけど移民っていうのが多いから、そのイミグレーションロイヤーっていう人がいて、そのビザが切れちゃうどうしようとか、ね、結婚する相手が外国から来るとか、うん、なんかそういうになったらもうまずとりあえずイミグレーションロイヤーに行くっていうのが、ね、うんうんうん、私も含めその海外に住んでいる日本人にはまあ、結構その弁護士の中で一番身近な弁護士さんだと思うんですよね、うんうん、私は離婚したので、離婚の時に弁護士さんも会いましたけど、うん、まあ、それがない場合は普通多分海外在住の日本人に一番近いのはイミグレーションロイヤー。
そうなんですね。
日本にはねまだそこまでない、うん、それで私も多文化共生ってすごく興味があるので、やっぱクラブハウスのお部屋で聞かせていただいたんですけど、うん、やっぱり最近その気になっているキーワードっていうのが入管法改悪、
改悪、
はい、問題で私も全く全然知らなくて、ね、ちょっとニュースで最近1週間ぐらい前から話題になっていて、え、何何改悪ってって言ってちょっと調べてみてはいるんですけども、うん、もし可能だったら聞いている方に簡単に説明していただけますか。
はい、まずですね、その入管法という、まあ、法律ですけれども、まあ、
入国管理なんですか。
そうですね、ちょっと私もちゃんと正式名称入管法入管法言ってるんでは
いはい、
出入国管理及び難民認定法っていうのがありまして、
なるほど、
それをニックネームで入管法って言ってるんですけれども、
はい、
そのまあ入管法がやってるのが、まあ、どういう方が日本にいていいよと簡単に言うと、うん、でどういう方を逃げてきた方を難民として認定するのかどうなのかっていうことを大きく書いている法律なんですけれども、うん、まあ、逆にちょっとその入管法違反っていう状態になっちゃうと、先ほど話したオーバーステイのよう、うん、オーバーステイの方のようにいる資格がないので、うん、まあ、収容されちゃうと、
はい、
で退去強制令書っていうのが出まして、まあ、デポテーションって言われているものもお帰りくださいという状態で収容されているところからもうすぐお帰りになるという状態になってるんですけれども、まあ、そこの収容されている方たちの まあ、問題っていうのがあるのと、それから難民の方も規定していると申し上げましたけれども、うん、その難民申請を日本でした方、まあ、これよく知られていることかもしれないんですけれども、かなり認定が厳しくてですね、うんうんうん、2019年の数字で 0.3%、
1% でもいかないんだ。
いかないんですよ。 1% いかないってすごいですよね。
すごいすごい。
そうで、私あのカナダも調べてみたんですけど、はいはい、カナダ2016年の数字で 67.3%、
うん、その差がすごい。
なんかもう差っていうのもなんか考えられないぐらいの差なので、うん、本当に日本の難民認定がどれだけ厳しいか、うん、で各国が認めているような人が認められてない現状っていうのは、この数字の差見れば明らかですよね。
はい。
でも実際には難民条約っていうのにみんな加盟している国に見えるわけですけど、
はい、
同じ基準のはずなんですよね。
ほう、
書いてあることは。
それはなんか国際条約なんですね。
そうなんです、そうなんです。だからみんな同じ基準でやってるはずなのに、この差っていうのが、は
いはい、すごい、なんでだ、
ちょっと驚きなんですけど、はい、まあ、結局日本は、まあ、こう決めつけちゃうのもあれですけれども、なるべく入れたくない、
うん、
移民も受け入れたくないっていう姿勢がどこかこう政治とか行政上の運用に現れちゃうんですよね。で、難民認定されなくて特別な在留資格が認められない人もやっぱり収容されちゃうんです、
うん
うん、っていうところなんですけど、はい、収容され難民申請されながら収容されてるという人もたくさんいます、
うん、
で、その収容の仕方がさらに問題で、デポテーション、つまりその退去強制令書が出ても帰りたくないっていう人は当然いますよね。
そうです
ね。難民申請してる人なんていうのは、
はい、帰れない、
殺されちゃったりとか、うん、帰った
ら危ない、はいはい、うんうん、
逮捕されちゃったりとかするからって言って逃げてきてるわけなので、うんうんうん、それは帰らないよということなんですけど、うん、そうするとその収容状態が実は無期限なんですね今。
うん、
何年でもこう一応その建前上は何年でも入れとけるっていう状態になってるわけです、
はいはい、
で、ニューヨーク、その収容施設の中身も本当にひどくて、
うん、
私あるその刑務所にね、やむを得ず入ってからあの入管に収容された方っていうのもいるんですけど、うん、そういう方にお話聞く機会があったら刑務所の方がマシだって言ってました。
そうなんだ。
うん、なんか運動したりとかあの働いたりとかっていう作業も何もなくて、うん、ただ入れられてるだけなので、面会の機会も限られているし、
うんうんうん、
あの本当それは日本ぐらいだと思うんですけど、あのいわゆる接見っていう、
はいはい、
その刑事のドラマなんかやってると、
はいはい、
あの
黒
板 の、 あの前でやったりするじゃないですか。
ありますね、はい、
あれなんですよ入管も、うん、
はいはいはい、
だから本当にそのなんかこう罪を犯した人扱いというかです
ね、はいはいはい、
そういうことがすごく問題になってて、うん、であのいろんな人権団体からさおかしいんじゃないかと、
うん、
長期収容がおかしいんじゃないかと言って、その長期収容対策として政府は言ってるんですよ、政府が、うん、あの長期収容対策として今回打ち出してきたのがこの入管法改悪2021というものなんですね、
うんうんうん、はい、それはどういうふうに変えられる予定なんですか、はい、まあ、でもこれ一応提案なんですよね、こういうふうに変えたいですっていう提案なんじゃないんですか。
法案で閣議決定されたので、
まあ、されたんだ。じゃあ決定しちゃったんだ。
出すことは決定、国会に上がってきますので、ただ、まあ、その、上がってきても、今のその構図だと、その政治のね、うん、構図だと通っちゃうんじゃないかっていう危惧があって、うん、改悪をなんとかしようっていう動きが今出てきてますね。で、ごめんなさい、前提の話長くなっちゃったんですけれども、いやいやいや、そうやってその長期収容されてる人たちをなんとかしようっていう話になって、うん、まあ、4つほど一応柱があるんですけれども、
はい、
まずね、その難民申請の方の話の方が分かりやすいので、それを初めにするんですけど、うん、難民申請をしているとそのデポテーション退去強制令書の効力が一旦止まります、はい、そりゃそうですよ、難民かもしれない人返しちゃったら
そうですね、
うんうんうん、殺されちゃうので、
はい、
それはもうその難民条約的にも許されないので、
うんうん、
一応今も送還停止校といってその無理やり帰らせられないようになるんですね難民申請が、うん、
なるほど、
でも 0.3% じゃないですか、
うんうんうん、
宝くじより難しいと思う
ねすごい、
うん、なので1回目ダメだったっていうことになると今何回やってもいいんです、
ほう、難民認定、あ、ダメだったらもう1回申請できると、
そうそうそうなんですね、うん、 だから何回も申請してる人が実際には多いんですね、うん、その間たとえ収容されてたとしても、はい、日本で働けなかったとしても、うん、それは難民なんだか帰れないんで、そうするしかないですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
好きにあちこちの国に行けるわけでもないので、うんうん、なのでそうやって何回も申請している人が多い中で、今回回数制限を設けたと。
あ
で、まあ、2回は申請、まあ、してもいいけど、3回目をやるんだったら、うん、まあ、相当な資料っていう言い方してるんですけど、まあ、難民だっていうことをこう説明する資料を持ってない限りはお帰りくださいと、
うんうんうん、なんかわけわかんないけど、はい、うん、とりあえず
そうなんです、okay、そうなんです。だからその難民かもしれない人だけど、うん、相当な資料、自分を、ね、難民だって証明する資料がなかったら3回目でも帰らされちゃうっていう、
うんうんうん、
それでなんか長期収容を減らしたドヤっていうのはどうなんですかね
なんかそれ違うところ
違いますよね、
うん、変えるとこちょっと違うんじゃないっていう、
違いますよね。で、まあ、その相当な資料っていうのもかなり問題で、うん、命からがら逃げてきた人が自分をその証明する資料なんて持ってるわけないじゃないですか、うんうんうん、だから相当な資料を要求しちゃったら、そういう本当に身の力から逃げてきたっていう人が難民認定されない可能性があって、最悪帰らされちゃって、
うんうんうん、
でそこで殺されちゃったりするかもしれないっていう、
うん、
それを解約っていうふうに言ってるんですよね。
なるほどね、
うん、
いやもう、いや本当に意味わかんないし、なんかなんでって。で、私もこれちょっと調べて、今署名が回ってるんですけど、
うん、
change.org っていうところの、私が見つけたので2つ署名があって、1つは、日本で生きる移民難民とその家族に日本で暮らすための在留資格を認めてくださいっていうのがありますね。
はい。
だから、まあ難民じゃなくても、その外国籍の人でもやっぱり日本がお家っていう人はもうすでにいっぱいいるわけですよね。
そうです。
なんか配偶者が日本人とか子供が日本人とか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
というか自分自身がその子供の時に来たとか、もうずっと日本で育ってるから日本が、うん、その紙書類上はね外国人かもしれないけど、もうずっと日本で育ってるとかいう人がいっぱいいるのに、いまだになんかこういうこのなんか誰も入れたくないっていう、
そう
日本のあれは何なんでしょうね。
でもそれでその限られたその在留資格の中でしか入れてないから、
うんうん、
歪みができちゃって、でも人手不足じゃないですか、
うんうん、そうですよね。
だからさっきのオーバーステイの人だとか、うん、
はい、
本当はその、収容されてなきゃいけない人がちょっと、まあ、仮放免っていう特別な制度があって出てる人がいるんですけど、その人働いちゃダメなんですね本当は、
うんうんうんうん、
でもその人たちがこっそり働いてて中小企業を助けてるっていう構図があるんです。
なるほどね、中小企業はこっそり雇ってるんだ。
雇ってます。でその搾取されちゃうケースもあるけど、うんうんうん、本当にちゃんと お給料を他の日本人とかと一緒に払って仲間としてやってるっていうところもあります、うんうんうん、あんまり言っちゃいけないことかもしれないけど、うんうんうん、実態は実はそうなってきてるんですね、
うんうんうん、
それは日本がそういう人たちにちゃんと在留資格を与えないからだと思うんです、
うんうんうん、ね、だって人で全然足りないのになんかすっごい矛盾してますよねその辺。だって私も最近ちょっと日本帰ってないですけど、もう日本行ったらもうコンビニの人とか外国の方ばっかり、外国籍の方ばっかり で誰も、まあこういう言い方もあれだけど、アメリカとかでも同じ問題じゃないですか。その誰もやりたくない仕事を結局やってくれている、
うん、
まあ本当はまあ彼らも好きでやってるわけじゃないかもしれないけど、
うんうんうん、
でもアメリカもね、その移民入れないとかいろいろ、まあ、前の大統領の時言ってましたけど、何なんだろう。私このもう一つの署名が、これも、ね、多分やってるのは移住連っていう、
ああそうですね、
特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク、まあ、略して移住連で、そこのは、入管法を解約しないでください。でこのウェブサイトがあるんですよね。 Open the gate for all って書いてあって、うん、移民難民の排除ではなく強制をっていうすごくいいサイトがあるので、これ後でリスナーの皆さんにはシェアしますけれども、
ぜひ。
そうだからその回数を設けちゃうとかね、それもよくわかんないし、で 在留特別許可の対象を限定しないでください、
うんうんうんうん、結局その今まで、まあ、その確かに日本の決めてる在留資格だと当たんないんだけれども、
うんうんうん、
人道的な、
うんうん、
理由があって あるいは日本じゃないと治療できない病気になっちゃっててとか、日本人の奥さんがいて子供がいてとか、そういう理由があった時に在留特別許可ということでビザが出たことがあるんですよ、でただそれはなんか裁量の幅が大きくて、どういう時出るっていうのがなんとなくガイドラインがあるんだけど、よくわかんないってなってて、でもそれを明確にしますって言ったら保護できる人が少なくなっちゃったっていう。
あなるほど、
はい、そういう明、そういう明確化じゃないよっていう。
なるほどね。なんかでこういう何でもそうですけど、日本ってやっぱこういうことをやろうとすると、なんか誰かが悪用するからとかいう人が絶対出てきて、夫婦別姓の話もそうじゃないですか、で LGBTQ の、ね、同性婚の話とかでも、ね、悪用する人がいるからダメって。だからいやでも悪用する人いると思うけど、悪用しない人の方が明らかに多いと
多いですよね、
思うので、何それっていうのが毎回気になるんですけど、
本当に私も同じように思います。
これはじゃあ今から変えようとしたらどうすればいいんだろう。通らないようにみんなで声を上げるしかないんですかね。
そうですね、実際にはそうなると思いますね。その民間法の改正案ってこれまでも何回か、改正が何回か最近近年起こってて、いちいち反対してるんですけど全部通ってきてるので、はい、なんでちょっと今回も通ってしまうかもしれないけど、それは違うよっていう声を上げて、それをみんなが認識してるよっていう、こうプレッシャーをかけないと、そのちゃんと審理されない恐れがあります。
このオープンザゲートフォーオールっていうのにすごくいい Q&A が載ってるんですよね。
ああ素晴らしいですね。
で例えば質問1、収容されている外国人がさらに刑事罰を受けるようになるって本当って、答え本当です、反対の声が必要です、本国に帰れない事情や日本から離れない事情が、離れられない事情があっても在留資格が得られない外国籍の人がいます、その人たちは入管収容施設に入れられたり、あるいは働くことも認められず保険もない仮放免の生活を強いられています。今回そうした状況にある人々にさらに刑事罰を科す提案がされています。もうなんか
ちょっと一瞬意味が分かんない
です、ね、そう、もうなんか全然意味不明で、でこの Q&A すごくいいので皆さんに見ていただきたいんですけど、例えば、収容所って何ですかっていう質問とか、収容所って要するに外国人向けの刑務所ですよねって書いてあって、全く違いますって書いてあって、でもこういうのはやっぱり分からない人は、その収容所に入ってるってことは悪いことしたからでしょって思ってる人とかいると思うんですよね。
そうですね。
でももちろんそのビズオーバーステイっていうのは、まあ悪いことは悪いことなんだけど、その物を取ったとか人を殺したとかっていうのとは全然レベルの違う、
違いますよね。
それもなんかいろんな事情があってオーバーステイを知ってるわけじゃないですか。その本当仕事できなかったらその書類とかも揃えられないし、多分ねお金も払えないし、ちょっともうね、私カナダに住んで二十何年ですけど、ものすごくそういう意味では恵まれてきてるので、なんかカナダのスタンダードから見ると本当信じられないんですよ、ね、で私ね夫がアメリカ人、今アメリカ人なんですけど、まあ、彼もアメリカからカナダに移民してきたんですけど、私は結婚した時に、でアメリカも厳しいんですよね、その移民とかがやっぱメキシコとかから、不法入国する人とかいるから、なんか最初の数年、彼はすごいビクビクしてて、ビザがちゃんと降りるまでそれなんか、いやアメリカってめっちゃ厳しいから、なんか夜中にこうドアドンドンドンって叩かれて、こう無理やり連れて行かれたりするって言って、私いやカナダってそんなのないよって、もしなんかあって、例えばなんかの手違いでオーバーステイとかしたら、まずカナダから手紙が届いて、なんか私どものファイルではあなたのビザは切れていますとかって、30日以内にカナダを出て行ってくださいとかいう手紙が来るだけ、
優しい
来るだけだからって言ったら、マジでって、アメリカ絶対そんなことないって、日本ってそれよりさらにひどいと思うんですよね、その収容所に無理やり連れて行かれちゃうっていう。
そうなんです。
で家族とかも面会できない、ちょっとね、やっぱり人権問題としてありえないと私も思うので、私もこれ断固反対したいので、ぜひこれはポッドキャストで話さないといけないなと思ったんですけど、
ありがとうございます、機会をいただいて、はい、その送還忌避罪っていうのをね、さっきゆかりさんがおっしゃってくれたところがそうなんですけど、もう帰りなさい、帰りたくないって言って暴れたりとかしたら刑罰ねっていう話なんですけど、そんだけ暴れるんだから 帰れない事情があるんじゃんと
そうそうそう、
なんか理由があってそうなんだよって、
うんうんうん、
思いません、思いませんとか
言って、いや思います、思います、絶対おかしいですよね。
そうなんです、うん、なんかだから絶対おかしいところを長期収容の改善どやって言ってるので
そのなんか自信満々でどやって出してきたけど全然そのポイントずれてるっていうか、
うん、そうなんです。だから根本的な考え方が変わってないことだけは明らかになりましたね、
うんうんうん、なるほどね。いや本当あの皆さんこれはぜひぜひ署名をして、ね、まあね今コロナ禍でデモとかなかなかやりにくいし、まあ、まあ日本人なかなかデモとかやらないっていうのもまあありますけど、本当できるところで声を上げていきたいなと思っています。それでですね、私もう一つあの敦子さんとお話したかったのは、まあ、クラブハウスですごいいろんな多文化共生のお部屋を出していただいていて、すごくあのいいなと思うので、皆さんぜひあのクラブハウスをやっている方は敦子さんをフォローしていただきたいんですけど、もう一つね私聞きたかったのはクラスハウスのお話です。
うんうんうんうん、ありがとうございます。
ちょっとクラスハウスって何ですか？クラスハウスですよね。
そうです、そうです、うん、で、もともとはですね、その多文化共生のお部屋を私が建てていた時に、うん、オーディエンスで聞いてくださったりスピーカーに上がってくださったりした方と、まあ、いろいろなその考え方が同じだね、何か目指していきたい方向が同じだねっていうことで、うんうん、まあ、プロジェクトやろうということになって、うんうん、で何かっていうと、まあ、そのコミュニティスペースではあるんですけど、いろんなコミュニティスペースあると思うんですけど、うんうん、いろんなことにこう悩んでるっていうことが分かったことを、全部対応できるようなワンストップのコミュニティがあったら、
うんうん、
いいんではないかと。普段は誰でもいつ来てもいつ帰ってもいいし、
うん、
リラックスできる場所で、まあ、日本人と交流したりできるんだけど、いざ困ったと、
うん、
会社でなんか上司と揉めちゃったんだよねとか、うん、あるいは日本語もっと伸ばせばもっといい就職ができるかもしれないんだけどとか、
うん、
あのビザがちょっと心配でとか、まあ、いろんなそのニーズがあるところをクラブハウス内でつながった人たちが、本当にいろんな人たちがいて、
うん、
でしかもその外国の方のそのまあ、行く末というか、みんなであの安心して暮らせるようにしたいっていう気持ちの方がすごく多くて、その人たちのネットワークを作ってそういうものが実現できないかっていうプロジェクトを今始めたところ で、
うんうんうん、
で 名前どうしようかプロジェクトってなった時に、うん、まあ、クラブハウス発祥だからなんかそれを入れたいよねってなって、うんうん、でクラあの生きるって言葉も、多文化共生の生きるって言葉もいいんですが、うんうん、私暮らすという言葉がすごく好きで、
うん、
その地にこう根付いてあの一緒にこう住んでる暮らしてる感が、うんうん、その生きるっていうよりもすごい柔らかな感じ好きなので、うんうん、暮らすも、ね、暮らすも入れたいってなったら、うんうん、ちょっとダジャレみたいな感じなんですけど、
うんうん、
クラブハウスから共に暮らすハウスへ、
うんうん、いやいいじゃないですか、うん、
クラスハウスっていうのをコミュニティスペースとして作ろうという動きを今始めてます、う
ん、いやー、はい、素晴らしい。それはでもあの私も確か 誰かその話を知ってる時に、
うん、
私も聞かせていただいたんですけど、敦子さんが考えてるのは実際の建物を考えてるんですか？実際のスペース、
実際のスペースも多分必要になると思ってて、うん、そのハードの部分とでソフトは今言ったようなネットワークになると思うんですけど、うん、うん、
私も入りたい。何ができるか分かんないけど
でもあのネットでつないだり、あの、うん、イベントやるときはクラブハウス必ずつなぐと思うので、
うんうん、
参加していただくのは嬉しいです。
いや本当ね、なんか私これもうあのこのポッドキャストを聞いてる人はみんな何回も聞いたよっていう話だと思うんですけど、私本当スペースっていうのがすごく大事だなと思っていて、そのまあ場ですよね。でクラブハウスっていうのも本当あの全然予測してなかったけど、今年に入っていきなりあんな場所ができて、そのおかげで私も敦子さんみたいな人と知り合えたし、他にも本当ね、今年に入ってクラブハウスでこうリクルートしてきたポッドキャストのゲストさんっていうのが何人もいてなんかやっぱり話を聞いたら なんとなくそうどういう人かなっていうのは大体想像つくし、うん、それであこの人なら呼べるかもみたいになって、だから本当感謝してるんですけど、で あそこもすごいですよね。クラブハウスっていうあそこもなんかいろんなすごい人がいて、でもちろんすごいっていうのはその有名とか芸能人とかじゃなくて、本当に草の根でいろいろやってる人とかがいっぱいいて、いやもう素晴らしいなと思って、
うん、
そういう人とどんどんつながって、
そうなんですよ。
だから変えて、なんか変えていきたいと思ってる人って結構いっぱいいるんですよ ね。
それがこう肌で感じられた、しかも、うんうん、生の声で感じられたってすごい大きいですね、うんうん、なんか力づけられたというか、
うんうん、 じゃあそのクラスハウスに協力したいっていう人はどうすればいいんですか？
ですね、今具体的にはその今求めているものとしては空き家情報っていうのと、 あとは、うん、日本語の文化的な背景みたいな、なんか結局日本語は N1 って言われてるレベルだけど、うん、ちょっとそのコミュニケーションがうまくいかないみたいなことがなんか多発しているっていうのを聞いていて、そういうとこまでカバーできるようなレッスンしてくれる人とか、うん、あとはその、まあ、システムエンジニアさんがご存知かどうかとか、うん、まあ本当にいろんなありとあらゆる私これできるよっていうのを皆さんって、うんうん、逆提案をしてもらってる感じなんです、
うんうんうん、なるほどね。
で本当に何だろう、そういう意味ではいらないものってないんですね、
す
べてを揃えたいから、
うんうんうん、
まあ、すべてって無理かもしれないけど、うんうんうん、そういう気持ちをなんかこう表してもらえる場所を作りたいので、
うんうんうん、
逆にこれでっていう、
これはどうですかみたいな、私これできるけどみたいなうんうん、うん、いいですね。
そうなんです。
今でもまだウェブサイトとかメールアドレスとかはあるんですか？
今ですね、絶賛準備中で
準備中、わかりました。
私も恥ずかしいながらもう他の SNS を全くほぼ見る線みたいな感じでやってなくて、うんうんうん、一番フォロワーが多いのがクラブハウスっていう状態。
あ、おすごい。そうか、でもクラブハウスでもメッセージ送れないしね。
そうなんですよ、それがこ
う Android の人入れないし、うんうんうん、
そうなんです。なので、あの発信の場っていうのを今どうしようかっていうのを話し合ってるところなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと本業もそれぞれが今うん、コアメンバー3人でやってるんですけども、うん、本業やりつつっていうところもあるので、
そうですよね、
うんうん、なるべくスピード感を持って、ただ本業をおろそかにするわけにもいかないので、
うん、そうですよ、そうです、
そう、うん、なんかミーティングは重なってきたので、だいぶ何をこう整備しなきゃいけないかっていうところが見えてきて、うん、立ち上がり次第、グループミーっていうアプリがあるんですけど、
はいはい、私もありますね、
書き込みをしていただいたりとか、なんか、うん、サポートの応援メッセージとかをいただいてもすごい嬉しいので、
あ、じゃあグループミーのリンクを後で貼りましょうかね。じゃあリスナーさんで、私もっていう方はそこにとりあえず連絡を。
そうですね、私のツイッターが全然今フォロワーがいない状態なので、はい、ゆかりさんにあげていただいたら本当に助かります。
わかりました、やりましょう、はい、やりましょう、すごい楽しそう。
います。
いやー素晴らしい、クラブハウスからクラスハウスへ、本当いいですね。なんかもう語呂もいいし、なんかキャッチフレーズとしても素晴らしい。いや本当いいな、ありがとうございます。そしたらですね、はい、質問コーナーにとりあえず入ると思うんですけれども、
はい、
これは毎回みんなに聞く質問なんですけど、うんうん、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
これは、ね、難しいなと思って、人生のその流れの中で3回ぐらいあったなと思っていて、それをどれが一番そうだったのかっていうのが、
うん、
なかなか自分で決まらない状態に今いるんですけど、
はい、いや3つ全部言っていただいて分からないんですけど
本当ですか。最初は小学校2年生ぐらいの時ですね、1年生2年生3年生ぐらいの時で、いじめられっ子だったんですよ。
そうだった、
ね、かなり体ばっかり大きいんだけど、うまくこう喋れなかったのかな、なんかちょっと周りにお友達がいない状態で入学したのもあったと思うんですけど、完全にいじめの対象になっちゃって、
うんうん、
結構苛烈なやつをやられてたんですけど、らららその時にもうこのままじゃいけないと思ったみたいで、なんでそうしたのかよく覚えてないんですけど、学級委員に立候補したんですよ、
う
ん、ある時、
うんうん、
そしたら、ね、ストップしたんです。
あ、学級に なったんですか。
慣れたんです。
他になったらいじめが止まったんだ。
そう
へ
なので、
そうやって乗り越えたんだ。
そうなんです。だからさ、声を上げることの大事さみたいなのを学びましたね。
うん、なるほど、素晴らしい。
はい。今はね、そのいじめられる側の気持ちも分かるからいい経験だったなっていうふうにはね、整理できる。その時はやっぱり前に出るって大事なんだなっていうのを学んだのが第一の試練で、第二の試練はですね、私司法試験を一回落ちてるんですね、
うんうんうん、
その間に1年勉強しなきゃいけない浪人の期間があったんですけど、うんうん、その浪人の期間中に学生でもなくなって、
うん、
どこかに勤めるわけでなし、
うんうん、
で私運転免許も持ってなくて、
うん、
でなんか多分ツタヤかなんかで更新しようと思った時に、なんか写真付きの身分証を持ってきてくださいって言われて、
はいはい、
当時まだなんかマイナンバーカード写真付きのやつもまだなかったんじゃないかと思うんですが、うん、なかったんですよ何も身分を証明するものが一切ないっていう状態に、うん、いやー大変なことになっていると思う私は何者でもなくなってしまったって思って、
うん、
でも勉強もやる気が本当勉強嫌いで
いやでも弁護士さんはすごいと思います。私も勉強嫌いな人だからできない。
いやでもなんかその何者でもないところから何者かにならないと何も始まらないっていうところで、まあ、結構過酷な、特になんか女性には過酷なんじゃないかっていうふうに思ってるんですけど、うん、なんか4日ぐらいなんかずっと缶詰で試験受けたりとか、それ、ね、体力的に結構きつくて、でなんか一緒に大学院に、工科大学院っていうところに行ってから試験受けるようなシステムなんですけど、そこで同級生だった女の子もなかなか人数割合がどうしても少なくなっちゃうんですよね、うんうんうんうん、だからそういうところでの挑戦っていうのもあって、なんかある時それに気づいてからやっと勉強したみたいな。それまで、うん、漫画を大人買いして読んでたりとか、もうどうしようもない受験者だった
んです私もそういうタイプです
ちょっと右から左までちょっと大人買いしてみようかなとか言って、ね、借りてみたり、そうなんですけど、うん、まあ、そこでちょっと発奮してよかったっていう経験と、うんうんうん、もうごめんなさい、うん、本当に3つ言ってますけど大丈夫ですか？
全然大丈夫です
すいません。3つ目は弁護士も最初は自分でこう独立して業務をやるっていうのが難しい場合が多いので、どこかのその別の弁護士事務所に就職をして、でそこのボスの仕事をしながら育っていくみたいな、
はいはい、
で居候弁護士、略して磯弁って言うんですけど、
へ、
磯弁時代があってですね、はい、ただそこに当時勤めていたボスとちょっと折り合いが悪くてですね、
うん、
ちょっと本当に出てってくれるっていう状態になってしまって、いろいろあって、う
ん、はい、
そうちょっと お給料下げられたりとかですね、それは労基法違反なんですけど、労働者じゃないからって言われて、
はいはい、労働者じゃないの？
そう、業務委託契約だからって言われて、そこだけなんか
やっぱり弁護士さんはそういうの分かってやってんだ
すごい業界なんですよ、ブラックな、
う
ん、
はいはいはいはい、
それでもうそこまで言われたら出てかなきゃなと思って、うん、で出て、じゃあどうしようっていう時にまた別のね弁護士事務所に入り直してもおかしくない年次ではあったんですけども、なんか具合も悪くなっちゃったし、うん、
あら、
どうしようと思って、そこでそのそこでもやっぱりその何者でもない感じゃないんですけど、うん、その時感じたようなものを感じて、逆にこうあとは前に出ようっていうところで独立する道を、
うん、
仕事ゼロの状態で独立する道を選んだっていうのが多分乗り越えた時かなと思うんですよね、うん、
それは自分の事務所を立ち上げたみたいな感じなんですか？
ですね、誰からも仕事をもらったりとかお給料もらわない状態にはなるんですけど、軒先だけ借りる、うん、事務所にですね、席机だけ置かせてもらうんですね、誰か別の事務所のところに、
はい、
でもお給料はいりません。で、うんうんうん、必要な経費を払います。
はい、
軒先だけ借りるので軒弁っていうんですけど、
すごい、なんとか弁っていうのがいっぱいあるんだめっちゃ面白い。へ
で、その軒弁として独立したっていう感じですね。で、今はもうその独立した弁護士しか集まってないところでパートナーの弁護士をしてるんですけど、
うんうん
うん、独立するときは勇気がいったけど、まあ良かったなと思っていますっていうのが3つでした。
いや素晴らしい
、はい、
大変だ弁護士さん、本当に素晴らしいですねありがとうございました。そしたらですね、これから10個質問をしますので、
お、はい、
あまり深く考えずに答えてください、
はい
はい、1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
なんだろうな、アニメですけど、天空の城ラピュタ。
いやもう名作です。私もあれが一番好きです。ジブリ関係では。はい。
はい、
2番、ですね、今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
最後に読んだ本は、でも法律書ですね。最近ちょっと勉強がてら読んだ本が最後ですね。残念ながら。
法律書って、はい、何っていうか、読んだことないからわかんない。法律のなんか解説とかされてるものを法律書って言うんですか？
そうですね、そうです。はい。
やっぱね、やっぱ絶対私ダメだ。弁護士さんとか。
や
れない。
すごい辛い辛いんですけど仕事でしょうがなく読んでます。
素晴らしい。はい、じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘は一期一会が好きです。
うん、
いいですね。
うん、クラブハウスもそんな感じですよね。
そう、本当にそうなんです。うん、
Okay、4番、何が怖いですか？怖いものはありますか？
怖いもの、暗いところ？
いや、私もそれもダメです。わかる。じゃあ5番、自分についてみんなに誤解されることはありますか？
誤解されることは、お酒を飲んでないのに飲んでると思われる。
それは なんででしょうね。
なんででしょうね。なんかテンションがそれなりに高くできるんですね、アルコールなしで。
あと一切飲まれないんですか？
まあ、飲まないんですけど、
うん、
ただなんかこうちょっと見た目が体育会系に見えるとかそういうことかもわかんないんですけど
、
はい、飲んでるんだと思ってたって言われます
面白い。じゃあ6番、ですね、無人島に島流しにされることになりました。自分一人だけね、一つだけ持っていくことを許されました。何を持っていきますか？
枕
言
っていけるか分かんないけど、ちょっと土の上に寝るのはなんか辛いなと思って。確かに、
うん、快適が大事ってことですね、はい、ありがとうございます。じゃあ7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？
これはそういう意味での脆くですよね。だから、うん、
バルネラブルって英語で言いますけど、
うんうん、はい、私やっぱりその仕事をしてる時に依頼者の方にこういうふうにするのがおすすめですというか、こういう手続きをした方がいいと思いますとか、これは交渉でやりましょうとか、その方針っていうのをお示しするんですけど、まあ、選択肢があることもあるし、これで行った方がいいと思いますって一本のこともあるんですけど、それを決めるとき、提案したときに本当にそのやっぱり人生がかかってたりとかするので、なんかあだやおろそかにはできないというか、その時にでも自分でもう独立してやっている以上は自分の信念で決めなきゃいけないので、その時でもやっぱりちょっと脆さ、そういう意味での脆さというか、うんうんうん、落ち着かなさというか、なんというか、
うんうんうん、
受け取ってもらって、しかもそれが成功するかどうか、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、確かに。うわ、それはなんか責任感じるっていうかね。
うん、そうですね。
なるほど、よくわかります、ありがとうございます。Okay、じゃあ8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
今ので言うと、その在日外国人の方 の、
うん、
まあ、の問題を本当に解決したいですね。だから入管法は法案破棄でいいし、
うん、
なんかもう、本当どうにかしたいと思ってます。なんか、うん、ちょっと偽善者っぽいかもしれないんですけど、
いやいやいや、
本当になんか思ってます、
はい、私クラブハウスでちょっと見たんですけど、福島みずほさんが、
あ、はい、
多分彼女はだって本当に議員さんなんですかね。ちょっと、うん、私海外に住んでるので日本の誰が有名とか全然よくわからないんですけど、
うんうん、
彼女はだから実際にそういうことをこう言える立場の方なんですよね、確か。
そうですね、
これはおかしいと思いますよとか、
うんうん、
そういうことを敦子さん力があったらもうバシッとやると。
そうですね、
なるほど。いや、私も、うん、それはやりたい。自分に力があったら。うん、okay、じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか？
クラブハウスです。
まさに。ハマってます？
沼。ハマってますね。
もうずっとやってます。結構、ほぼ毎日。
始めたばかりの頃よりは減りましたけど、なんか、毎晩話してる人たちとかいますね。
うん、なんか、だいたいあそこでこうなんか仲いい人ができてきたっていうか。
そうですね、う
ん、確かに確かに、うん、この間でもケチャッパーの話もしませんでしたっけ？
そうなんです。そう、
ケチャッパーなんですね。
ケチャッパーなんです。
私はマヨラーなんで。
そうですよ、ね、でも昨日もケチャッパーの部屋やったんですけどマヨラーの方も来られたので。
あ、ほど。ちょっと私も今度見かけたら、
はい、
ぜひ恐る恐る入ってみます。ありがとうございます。 okay、 じゃあ最後の質問です。10番、はい、今何に感謝していますか？
仕事に、何だろう、仕事ができていることと、誰かに出会い続けることができていることですね。
うん、いいですね。誰かに出会い、それはお仕事とクラブハウスとか、
クラブハウスとかもそうですし、うん、 まあ、あと夫とか夫とも最近割と結婚してるので、うん、なんかそういうその自分の中で何ですかね、心許せたり信頼できる人みたいな方に ある時を境に急になんかこう出会い始めるようになって、うんうん、なんかそういうことにすごいありがたいなと思ってます。
私弁護士さんになりたいなと思ったのって、やっぱりそのやっぱり人生、人の人生に関われるっていうのがやっぱり一番大きいと思うんですよね。で、私もこっちで日本人の女性で昔離婚したいけどなんかちょっとすごい大変な人がいて、でも英語があんまりできないから私通訳で入ったんですけど、
うんうんうんうん、
なんかもうなんかその人の人生になんか私ももろ関わっちゃって、なんかで、まあ、まあ最後いろいろあって結局その方は日本に帰れたんですけど、なんか、そういうのがあるからなんかやめられないっていう言い方も変だけど、
うんうん、
やっぱ弁護士さんって素晴らしいなと思って、こうなんかいろんな人の人生に関わる、それもなんか大事なところで関わってくるお仕事じゃないですか、
うん、
だから本当に、ね、素晴らしいなと思うし、
はい、
頭が下がります。素晴らしい。今日は本当にこのね、入管法改悪っていうのすごく大事だと思うので、ぜひこれからもお互い声を上げて変えていきましょう。はい、
はい、
リスナーの皆さんもぜひぜひ署名したりとかシェアしたりとかしていっていただきたいですね。あとそのクラスハウスもぜひ、リンクを貼りますので、興味あるという方はぜひあつこさんの方に連絡をしてください。私もできる限りのお手伝いはしたいと思っているので、はい、
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。本当お忙しいところありがとうございました。今週のゲストは西山あつこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
What's up you guys? This is SunnyFrom Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、あつこさんとの会話いかがでしたか？入管法の改悪、とっても気になる案件ですし、詳細に2つの署名へのリンクを貼ってありますので、ぜひご署名の上シェアしてください。そしてクラブハウスからクラスハウスへというこちらのプロジェクトもとっても素敵ですよね。私も応援しています。お手伝いできるよという方はぜひグループミーのチャットに参加してください。こちらも詳細欄にリンクを貼ってあります。入管法改悪について、そしてクラスハウスについてはまたクラブハウスであつこさんをお招きしてお話ししたいと思っていますので、コメントや質問などがあればぜひお寄せください。さて、今週のポジティブですが、今週のポジティブは少しずつ日が長くなってきていることですかね。少しずつ寒さが和らいでいって、お天気がいい日にビーチに行くことも増えてきました。天気が良くなるだけで気分も上がるのってまあ単純なんですけど、こう長い冬がようやく終わりそうで嬉しいですね。それから最後にお知らせがあります。3月のはみらいのお話し会のテーマはメンタルヘルスで、これは日本時間の3月27日土曜日の正午になります。定員は11名です。Zoom でメンタルヘルスについてお話ししたい方お待ちしています。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州のビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、 そしてはみ出しライフです。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方はハミライエッジショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。 さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はまた指がですね滑ってセフォーラでいろいろポチってしまったということです。コロナでね今どこにも行けない中、洋服は全く買わないんですけれども、私はなんか最近メイクがもう趣味になってきていて、いろいろ TikTok でメイクのチュートリアルを見てはおすすめ化粧品などに手を出してしまっています。メイクだけじゃなくてもう TikTok 自体が面白すぎて、最近唯一のストレス解消になってますね。こう TikTok 好きな方、好きなクリエイターさんなどがいたらぜひ教えてください。というわけで、今週も黙らない女男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone, and thank you for listening. Bye.